西山です。よろしくお願いします。8月に研究空間数の間というところに訪問をしました。それで報告ということにさせてもらいたいと思います。最初のレジュメのところに掲げたのは、数の玄関のところに掲げられた宣言文ですね。お互いへの贈り物となること、研究空間数の間は良い知と良い性を一致させる研究者たちの自由な生活共同体ですという看板があります。今スライドで出ているのが代表のコ・ビョンゴンさんで、一番左側がイ・ジンギョンさん、一応代表がビョンゴンさんということになっていますけれども、形式的な代表ということで全てを仕切っているというか、そういうわけではないです。あとジンギョンさんは大学の先生なんですけれども、そういうものをまあ理論的なリーダーとして活躍をされています。で、真ん中がお花さんで通訳をしていただきました。研究空間数のもリサーチマシーン数ユトランスで、これは、もう10年前なんですけれども、97年ソウル郊外の数里にコーミスクさんが勉強部屋を、作ったと。そこからターンを発します。で、後に社会科学研究員を中心とする若手ですね、特にこのジンギョンさんとビョンゴンさんという元気な2人が、合流をして現在の数のもというのが、できました。で、のもというのはこれはトランス、超えるという意味なんですけれども、でたまたまこの数の湯にも超えるっていう意味があるらしいんですけれども、超えるという意味を持った空間が出来上がったわけです。 ですから人文系と社会科学系が合流することによって、この共同体というのが形成されていきました。大まかに言うと、博士号を取得したものの就職先がない高学歴ワーキングプアが創設をした対象に開かれた研究教育のための自律的な生活共同体です。日本でも、ワーキングプアの問題深刻ですけれども、私の知っている限り、韓国あるいは、フランスを知っていますが、もっと深刻ですね。日本と比べた場合には韓国ですけれども、日本の場合は大学が700校ありますよね。韓国の場合は200しかないです。大学院の数はほぼ同じ、20万人ぐらいですね。だから、もっと就職というのは、大変なわけです。そんな感じだから、そもそももう誰も就職できないというか、相当大変なんですね。だからもうこういう共同体は作るしかないと、彼らは言っていました。もう選択肢がない、もうそうするしかないということですね。で、ここは理論探究がなさる研究所であって、あるいは教育活動が実践される施設ですね、というのがあります。研究と教育の場所です。で、第3番目なんですが、これが生活ですね。共同の生活が重視されるコミューンだという、この3つ目の要素を、強く打ち出した点で、従来の大学の形とはちょっと違う共同体を作ろうとしています。だからポイントなんですが、研究と生活に関して、その両方で参加者が共に悩むための場所なんだというふうに言っていました。それまでの例えば勉強会とかですね、読書会とかそういったものというのは、どうしても研究と生活というのは分断されるところがあると。そうじゃなくて、その2つを共に悩むための空間が必要なんだというふうに言っていました。こういった共同体を作った大前提は何かと言いますと、ともかく自分たちの好きな研究を、一生続けられるための場所を確保することが大前提としてあります。私は2日間取材した限りなんですけれども、一番いいなと思ったのは、リラックスした雰囲気と言いますか、ギクシャクしてないというか、余裕があるんですよね。もうダメだったらダメでしょうがないでしょうみたいな、こんなことやったことないわけだしっていう、そういう失敗してもこれはしょうがないんだという、そういうなんかリラックスした態度っていうのがとてもあります。で、次の、歩きながら問うという、本ですね。数の間に関する、初めての日本語文献というのが、出ました。そこから引用します。ある友人は、私がすごい運動を繰り広げているものだと持ち上げる。何を言って知っているのか。これは何らかの信念によって行う運動ではない。世の中の人々全てがそうであるように、私もまたどうにかして生きていく工夫を探しているだけだという、その姿勢ですね。だからさっきの前提なんですが、もう生活しながら、生活をベースにして、ともかく落ち着いて研究をしたいと、その欲求がこういった運動になったんだという、そういうことです。数の間なんですが、これまでにたびたび引っ越しを繰り返してきました。87年に数里やった時は、これは、ワンルームマンションですね、のマンションの一室で、スタートをしました。それで、だんだん広くなって、まずはビルを貸し切ってですね、それが、だんだん広くなって、大江の都合で2006年の末に引っ越して、現在に至ります。どれもソウルにある場所なんですけれども、現在はナムサンですね、というソウルの南側の場所にビルの4階をワンフロア貸し切って運営されています。で、400坪なので、かなり広い空間になります。それで次のページのところで数の間の見取り図があります。 順番に見ていきたいと思うんですが、まずは4階の入り口のところですね、正門というのがありますね。その上から入っていくことになります。まずは空間プラスという、これは法人化された事業なんですけれども、その広い部屋があります。今スライドで映っているところなんですが、ここで様々な大講義が行われます。それでヨガ教室も行われたりします。で、机はまあその都度出してくるんですけれども、韓国の伝統的な儒学の時に使われるあの平机ですね、が準備されて、座布団でそこに座って、地べたに座って講義を行います。次は勉強部屋ですね、になります。で、これはまあ図書館のような、まあ、オフィスのような、まあ、そういう風な空間ですね。とても無機質な机がまあ並んでいて、早く来た人が好きな机を使うという形で勉強部屋があります。それで周囲は本棚が並んでいるんですが、これは会員が面積を取って好きな本を、自分の本をまあ置いておくという、まあ、ロッカースペースみたいになっています。それでポイントはですね、事務室がないということです。事務局スタッフもここで作業をしなければいけないというところが面白い点だと思うんですね。事務局の専従のスタッフだから自分の机があって、そこで自分の書類があってということじゃなくて、例えばビョンゴンさんとか、イジンギョンさんもまたここに来てパソコンを出して、作業をして片付けて帰っていくということで、誰もこの場所では自分の机がないとかね、事務局スタッフでさえですね、というところが面倒くさいけれども面白いところだと思います。次が、セミナールームですね。セミナー室の A なんですけれども、ここもすごい贅沢な作りになっていますが、20人ぐらいセミナーが行われるような部屋ですね。で、あとはセミナー室 B ですね。ここもまあ同じような作りになっています。で、あとはポイントは託児室なんですが、託児室があって、ここで子供の面倒を見ることがまあできるようになっています。これはこのビルに引っ越した時にできた新しくできた施設だそうですけれども、これは誰が面倒を見てもいいと、当番を決めずに好きな人が好きな時にも見るということになっています。壁はもう一面落書きがしてあるように真っ白い紙が貼られていて、もう好きなように落書きができています。で、次はその前にある YAP という部屋なんですけれども、これが映像室ですね。映像資料室で、ここでさまざまな映像資料を作成をしています。私が行った時にはロジンの短編小説を映像にするという試みがなされていました。次は角を曲がって卓球場ですね、になります。ここは卓球場ですね、はい。で、次は、カフェなんですが、カフェトランスですね。で、ここ本当に素晴らしい空間だったんですけれども、この椅子とかですね、調度品などは全て贈り物です。で、市内のカフェが閉店するときにゴミに出されるものをそのまま引き取ってきているので、本当に座り心地のいい上等な空間が成立していました。それでこの向かい側の壁ですね、には、この右側の方はこれ全部漫画ですね。これは寄付による漫画、図書館で、左側はこれは、会員の出版物ですね、会員の出している本を、ここで、販売をしていました。カフェはコーヒーを飲んでも飲まなくてもいいし、もともと自由に使える、場所になっています。とても面白いなと思ったんですけれども、応援室というのがあるんですけれども、ここでまあコピーを取ったりする部屋なんですが、まあ、そこにこんな模型がありました。で、この模型は何かというと、次引っ越すとしたら こんなのがいいという模型なんですけれども、4つ託児室、ゲストハウス、体育館とかですね、次引っ越すとしたらこんな場所に引っ越したいというふうな模型をみんなで、ね、作ったといいます。で、上の方にノートがあるんですけども、そこに希望ですね、次どういうふうなものが欲しいか、太陽発電が欲しいとかですね、みんな好きなことをそこに、書いていました。で、みんな分かってるんですが、こんなビル絶対、借りれないってことはみんな言ってました。絶対ありえないというふうに言っていましたけれども、ありえないからみんなで作ってみることが大事だとも言っていました。で、近所にゲストハウス南山荘というのがあるんですけれども、まあ、ここは1ヶ月1万円で、まあ、泊まることができて、遠方の参加者や外国からの客人が主に泊まっています。それで次ですね、重要なことなんですが、ここで重視されているのが共に食べることですね。食堂では当番制で食事が準備調理されます。で、カレンダー、カフェもそうなんですが、まあ、カレンダーが置いてあって、それぞれ担当者の名前が書いてあります。これも面白いなと思ってるんですが、強制ではないとですね、強制ではない、誰かが勝手に書き込むんです。誰も何も言わなくて、空いてるところに空いてる、あ、じゃあ私ここやるということで、誰も何も言わないんだけれども、誰かが書き込んで当番をするという、その循環がうまくできているというところで、とても驚きました。 食堂とカフェでは自分でお金を払って自分で食材を持って自分で用意して自分で片付けるという、ことですね。スローガンは痕跡を残すなというのがスローガンです。痕跡を残すな、ね、なぜかというと痕跡を残すと残したらどういうことかというと誰かが俺の分を片付けるということだからということです。痕跡を残すということは誰かが自分の面倒を見ろという命令になるからだというですね。痕跡を残すな。それでお昼夜の食事が、まあ、180円ですね、提供されて、まあ、大体30人ぐらいが食事をするみたいです。それで食べ残しが厳禁ですね、残しちゃダメだという張り紙があります。主にベジタリアンの食事が、用意されます。それで面白いのは食後はパンの切れ端ですね、食パンの切れ端があって、それで食器を全部きれいに磨いてその食パンも食べると、そこのところが、まあ、面白いなと思いました。私も一食食べたんですが、とても美味しかったです。とても素朴な味でした。それでここでの食材は主に農村からの寄付によって成り立っています。で農村 の, でですね、市場に合わない、作物ですね、価格、市場に合わない安値で取引される作物ですね、その寄付を受けていて、その食べ物を使っています。だから、まあ、とても素朴で美味しい味がしました。それで食堂のホワイトボードには、誰々さんが何々寄付してくれた、誰々さんが何々寄付してくれたというホワイトボードに感謝の記述がいっぱい書かれてありました。であと面白いなと思うのは、講義やセミナーの際には常に何かを食べるということですね。何か食べながらやる。でこれは私が参加したセミナーの、後ろにあった食べ物なんですが、スイカとトウモロコシかながあって、もうそれを取ってもうむしゃむしゃ食べながらみんなでゼミを行うというですね。でこれ余ったらカフェに納品されるということで、カフェでまた誰か好きな人が食べるということになります。でこれが、水のもの外観ですね。で研究教育プログラムはどんなことが行われているのかということになります。で、まあ、大体3種類ぐらい、プログラムがありまして、まずは通常セミナーですね。で大体1学期30種類ぐらい、あります。で少人数の研究会でもう2名集えば、開催、可能だという、ことです。この2名というのが、ここでは、重要なんですね。コミューンというととても何か大げさな運動体を想像するかもしれないんですけれども、集団ですね、100人とか30人とか、そうじゃなくて、数の者によればコミューンというのは2人以上のことですね。2人以上でコミューンなんだということですね。そんな、何十人も集める必要はないんだと、2人以上ですでに1人じゃない、これでコミューンなんだということですね。そこで何らかの交換が起こっているということです。だからゼミも、2人から開催可能で、これが廊下に貼られているセミナーの、プログラム掲示板ですね。で左側から月水、月火水木金土日というふうになっていて、一番上の、列が、午前中、真ん中が午後、一番下が夜という、講義になっています。まあ、大体週末ですね、木金土あたりに、まあ、ゼミが集中しているのが分かると思うんですけれども、そんな感じですね。1コマ3時間ですし、それで授業料は格安で毎月1500円で全てに参加可能ということです。次は一般公開授業の空間プラスですね。ここは、まあ主に、ゼミではなくて講義という、ことですね。工学院という、プログラムが組まれています。西洋東洋ですね、バランスよく、思想の、講義を配置しています。あとはアクチャルのテーマを、扱う主題別な講義ですね、があります。で、まあ、準備期間2時間、本講義3時間の長丁場ですね、で、3万円という、まあ、講義料になっています。あとは、面白いなと思ったのは、まあ、アジアの、まあ、儒教の伝統を踏まえて、まあ、朗読をしたり、まあ、音読をしたり、その、必ずテクストを声に出して読むということを工学院では、まあ、重視しているというふうに、言っていました。学問の身体性ですねというのを、常に、まあ、重視したいので、読む、声に出すということを重視すると、言っていました。次は通年講座の大衆知性ですね。これは、最近始まった、講義なんですけれども、これは、まあ通年の講義で週、年間で40週、週3コマという講義になります。で年間15万円ですね。で1年間でさまざまな講義を受講することが可能です。 それで、これはじゃあ、大学の一般教養ですねとはまあどう違うのかということなんですけれども、まあ、これは大学のカリキュラムというのが何らかの知の全体性というのをまあ設定しているのに対して、この対中姿勢の方は各講師が自分の最も関心があることをまあ講義して受講生に刺激を与える、それがまあ目的とされるところが違う点だと言われます。あとは全体の会議ですね、ファコンソーと言われるあの会議があります。火曜日にみんなで騒ぐことというあの名前からこんな名前がついているんですが、新しい試みを始めた、ところなので、実際に本当にあの喧嘩別れになる場合もあるし、あのかなりあの激論になることも、多いそうです。で、次なんですが、あとは掃除かな、一緒に掃除するっていうのもありますね。で、あの週に1回あの15分ぐらいらしいんですけれども、もうともかく人数が多いので、あの週に1回15分ぐらい掃除すればあのこと足りるということで、あのみんなであの一気にあの掃除をするというところが、面白いなと思いました。で、次なんですが、こういうふうなあの共同体を目の当たりにすると、やっぱり、まず、思うのが金は大丈夫なのかという、ことなんですけれども、この、ビルのワンフロアですね、借りるのに、毎月120万円かかるんですよね。それで、彼らは政府や企業からの提供、お金の提供を受けてないということです。で、あのここにいる人たちはみんな若手研究者なので、日本と同じように科研費ですねに応募するんだけれども、あのことごとく落ちるっていう言っています。それはやっぱりあのソウル大学とかじゃなくて数のもの研究者として、まあ、応募するから落ちるんだと思いますけれども、まあ、そんな感じであの資金源はないということですね。で、基本的な、収入なんですが、約60名の運営会員ですねが、自分の収入に応じて自由に運営基金を払う、これで収入の 4分の1ですね。で、4000円から2万円までですね。収入が多い人は、まあ、多く払うと、今月は収入が多かったからというので多く払う人も、まあ、いるそうです。で、2万円までというのがまあ面白くて、まあ、あんまりお金を特定の人が払いすぎると、あの民主的な共同性が乱される恐れがあるために、まあ、上限というのも設定されています。それで、その他には、セミナーや講義の受講料などなどから収入が得られています。で、あとは、まあ、大変感銘を受けたのは廊下の掲示板ですね。掲示板にあの、毎月の、詳細な収支報告ですねが事細かく、まあ、掲示されているということです。で、まあ、彼らによればお金を集めるのは問題じゃないと。お金を集めることはそんな大した問題じゃなくて、それをみんなで考えることの方が、大事なんだという、ことを言っていました。で、例えば食事が180円で提供されているって言いましたけれども、彼らによれば180円の食事を食べることは、食べることで儲けているんだというふうに言ってました。つまりあの普通に街中で食べると400円とか500円とかかかるわけですよね。ここで180円を食べ続けることで毎日儲けているんだというふうに言ってました。180円払って儲けているんだというふうにあの発想、その発想の転換で言っていました。それで、あとは、贈与と接続という、問題なんですけれども、コミューンですね。これは、まあ、コム、共にと、ムニス、贈り物というあのラテン語から来ていますけれども、その発想から、彼らのコミューン主義ですね、という理念が、考え出されています。お互いの贈り物となることですね。で、実際あのここにあるものというのはほとんどが寄付ですね、から、成り立っています。で、さっきも言いましたが、その、個人とつながるだけじゃなくてコミューンとコミューンともつなげていくということを積極的にやっています。で、農村コミューンと連携して農作物と寄付を受けて、その代わりに、農村の人々を講義に無料で招待したり、あるいは数の者の人が農村に行って講義をしたりですね、そういう形であの交換関係を、贈り物の関係をあの維持しているというふうに言っています。で、あのスユノモは、リサーチマシンという、ドゥルーズ型の機械という、考え方を、ネーミングにとっています。それで、それは、ある空間は常に他の空間と接続されるはずだし、またある物理的な空間それ自体はその都度の活動に応じて変容される、はずだというふうな理念ですね、のもとにです。で、研究空間はその空間の接続と同時に変容にさらされて、知がその都度さまざまな宛先へと、差し向かれるはずだというふうな意味合いを込めて、接続の問題ですねというのを常に、意識しています。逆に言うと、これだけ外部の資金を 一切資金援助を受けていないところなので、接続しないとやっていけないということですね。そもそも、誰かと共につながらなければやっていけない状態だから、ともかく、個人とあるいは他のコミュニティとつながっていくことで、成立するんだというふうに言います。で、まあ、これは今日の問題ともなるんですが、大学と社会ですね、問題です。で、まあ、彼らは制度権というふうな言い方をしますが、これは大学のことですね。大学の内部と外部ですね。興味深いのは、インタビューを受けるたびにいつも制度権侵入を拒否するということが重要なイシューとして扱われるという点だということですね。つまり、こんな研究者の共同体を作って、もうじゃあ大学に行くの、就職するの諦めたのっていうふうな質問をよく受けるとですね、じゃあ大学なんかもう、にはもう絶対抵抗してるんだねとかですね、そういうふうな質問をよく受けるということです。でただ、これは実際には些細なことに過ぎないですね。私と私の友人たちとは制度権なのか否かという事柄には全くもって関心がないですね。むしろそういう、もう大学には戻らないの、それとも抵抗しているのですね、在野なの、大学なのですね、というふうな二分法自体が、実は、その研究教育というものを落とし穴に、陥らせているんじゃないのかという問題提起は、とても興味深いなと思いました。最後は研究教育と現場性なんですけれども、でさっき言いましたが、彼らは、場所ですね、場所が変わるということをとても、重視しています。それで直接現場に足を運んで活動することで、地の現場ですね、あるいはその場所が問題化されていくことですね、自分たちがそこに行くことでその空間が問題化されていくという、地の現場性を重視しています。それで、彼らは実際この、場所から出てですね、外で活動を開始始めます。2006年には大調整を行います。これは2週間チョジルドからソウルまで歩いたということなんですが、スライドに映っているように地域住民たちと交流して歩いた先々で、学習会を開いていきました。それはなぜかというと、当時の国策事業ですね、干拓事業であるとか米軍基地建設ですね、こういった自然破壊に関する、対する、抗議行動ですね、あるいは韓国の、韓米の FTA ですね、農作物の自由化ですけれども、それに反対することで地元住民と議論をしながら、ひたすら歩いたということです。次は、刑務所での講義なんですが、平和人文学ですね、ここでも、在韓者が自ら思考し判断する権利の回復を目指して韓国で講義を行います。最後は路上の人文学ですね、今年の6月に大規模なキャンドルデモというのが韓国でありましたけれども、その時に、路上に行ってですね、そこでデモ現場でスピーチを行うと、そういうふうな試みをやったりしていました。